あと今26時14分36秒回りました。またメンバー、最初のメンバーに戻りましてね、
はい、
亀田くん、山口さん、野口さん、小池さん、そして波藤先生というメンバーですが、
うん、
第3部は何を話しましょうか。
第1部はなんだっけ
第1部観光です、
ね、ツーリズムデザインとか観光の話をして、第2部がまあ地元の人とね、どうやってそういうのを、まあ、盛り上げていったらいいんだろうっていう話をして、で、まあ、じゃあ具体的に何を、まあ、そうは言ってもね、抽象的に話しててもしょうがないから、ちょうどその港再生のね事業っていうのが、まあ、今治では考えられてて、まあ、大正から昭和にかけて今治港は工事をやって、で重要港湾にねその時指定されたっていうのがあって、大規模なかなり工事をやったんだけど、まあ、それ以来と言ってもいいぐらいかなり大規模な、まあ、港の再生事業っていうのは考えられていると。でそれは当然その今治にとってはものすごく重要な事業なので、うん、やっぱりそういうものをなんか中心市街地の活性化とどうやったらつなげられるのかなとか、あるいはその島並みのね、いろんな島々との関係性の中でどうやって盛り上げていったらいいのかっていうのは、今まで話してきたその観光の話だとか地元の方と一緒にどうやって考えていくかということにすごく関係している話だと思うので、まあ、この話題について少し話してみたいと思います。小池さんはなんかこの2日間3日間もう3日目かな、地元の人に、
はい、
全然知らないながらも突撃インタビューしてきたと思うんだけど、ね、どんな感じでしたか。
あ、はい、なんか今治港とあとは島の方でインタビューさせてもらったんですけど、なんかいつもフェリーを利用している人はその港の再生計画知ってる人が多かったんですが、その島の方でほとんどフェリーも利用しないっていう人は知らない人が多かったですね。
あ、本当。
はい。
どんなこと言ってました。
そのやっぱり今島の人たちはその人が減っていく状況とかそういう方をもっと力を入れてほしいなっておっしゃる人もいましたね。
ちょっときつい一言だけど、まあそれこそ今日かなりってそのリアリティっていうかね、うん、現実感のある、はい、こう生々しい答えだよね。
そうですね。
それ聞いてどう思いました。
そのただ整備したら盛り上がるのかなって簡単に思ってたんですけど、その島の人たちの生の声を聞いたらそういった知らなかったこともいっぱい聞けて、そういう現状も聞けたので、なんか
複雑な
感じでした
ね。そうだよね。なんかやっぱり外に我々ね、外の人間だからそういう目で見たときに、まあ、僕とか専門家だからそういう視点で客観的にこれがどうかなっていうことは、まあ、思ったりもするんだけど、一方でその地元の人がね本当にどう思ってるのかっていうのは非常に重要だなと思ってて、結構生々しい声が今回皆さん聞いてて、うん、聞かれたと思うんですけど、うん、山口君とかどう思いましたかね。
そうですね、やっぱり今治の歴史を考えたときに、まあ、重要港湾としての機能っていうものがやっぱりその橋っていうか島並み街道によってね移り変わっていく、そのやっぱり時代の流れっていうのは感じざるを得ないなというときに、ちょっと硬いですか。
いや全然いいですよ。
そのときにじゃどうやってそこを再生しようかって言ったときに、その機能のにやっぱりなんていうかな、変化をやっぱり読まないとダメだと思うんですよね、うん、
そうね、もう最近言われているのは貯蓄率が1970年代 20% だったのが今 2% 台ですね、うん、で、まあ、それにもかかわらずヨーロッパは、ね、消費税が 10%、20% であるんだけど、日本は 5% のままと。でこれがいくと、これから先どうなっていくかっていうのは、かなり 本当に厳しい状況になるっていう、うん、まあちょっと大きな話を言ってるみたいなんだけど、今ねちょうど選挙の話とかもいろいろあったりするので皆さん多分意識は高まってると思うんだけど、そういう中であの事業っていうものをもう一回見直したときに、うん、まあ、少しそのそういうことを例えば抜きにしたとしても、まあ、島の人からは例えば、まあ、そういう意見もあったというのがすごい我々としては印象に残ったかなということですよね、うん、でそれだから単独でじゃあ それそういうふうに考えてたときに、まあ、いろいろ問題も見えてきたり、うん、でもまあいいところもあるなと思うんですけど、亀田君とかはどんなことを思いましたかね。
うん、今日ずっとあの2日目のヒアリングはあの橋浜港と今治港とあと波方港ですか、3つの港でそれぞれどういう人でそのどういうこの意識の違いがあるのかなっていうのをずっと見てたんですけども、その橋浜港と今治港っていうのはやっぱり島同士のこう結節点になってて、そのやっぱ橋浜港から言うとその来島とか大島とかっていう風に島へのその輸送があるんですけど、波方の人っていうのはもう波方港があの橋ができたっていうことで波方からこうフェリーが廃止されてしまってなかなかこう島へ行けないっていう人が多かったんですね。でその波方の人にじゃあ昔こう歴史っていうところを紐解いてみると、じゃあどういうその風景が良かったですかっていうことを聞くと、やっぱり昔はその日垣造船があの波方で大きくこう会社で、はい、あるんですけど、もうそこ一帯が全てあの砂浜だったっていう話を聞いて、昔はもう完全にその砂浜で遊んだっていう記憶がかなり定着してて、今となってはその港も全然機能してないし、で会社もできてっていうので少し寂しさをこう感じているっていうリアルなこと声が聞こえたのかですけど、
そうね、天保山のあたりもね昔は砂浜で海水浴に来てて、うん、はい、なんかそういう話がありましたよね、うん、だから帰省東京とかね大阪とかに大学生で行ってた子が友達とかを連れて帰ってきて、そうですね、ですぐ海水浴に行けたって、うん、そういう楽しい思い出があったっていう記憶がね、
はい、
まだみんなの心の中に残ってて、それを通して今回の港再生事業を見たときにもう少しなんかそういうことも考えられるんじゃないか、うん、まあそうは言ってもでも港の基本的なね機能、
うん、
これはやっぱり守っていかないといけないし、ちゃんとやっぱり発展的にね確保していかないといけないと思うので、そのあたりを、まあ、どう考えていくかというところが重要なのかなという気がします、うん、で
なんか僕港の位置づけが何なのかなっていう話を結構思ったんですけれども、その話を聞いていると、まあ、昔は島全部回る巡回船って1時間に、うん、1日半日あ朝来て夜帰る、でサーカス見て帰るみたいな50年ぐらい前にあって、その後30大島と30分ぐらいのフェリーで今回るんですけど、それで結ばれて、まあ、割と来やすくなったと。でその後なんか海上タクシーみたいな感じで夜中でも帰れるようになってきて、で今しまなみ10周年橋がかかって、まあ、いつでも自由に行き来できる、何も気にせず行き来できるようになってきて、その中でまあ多分港はずっと変わってないと思うんですけど、多分位置づけが多分生活の中で変わってきてて、今それで今治港は特になんかどんな位置づけでどういうふうに整備していけばいいのかな、まあ、住民の足なのか、それとも海事産業のためなのか、それともただまあ町の動線として一個まあ機能するような公共の場なのか、まあ、どれもあると思うんですけれども、
うん、そうそう、さっきの話の続きでもあるし、さっきのね浦田君の話の続きでもあるんだけど、やっぱりもともとここが栄えてきたのはやっぱり大島とか近江島とかの島と今治の町をつなぐ、まあ、結節点であって、この商店街が栄えてきたのはやっぱ暮らしの場として栄えてきたって、うん、つまりまあ港っていうふうに言うとその水辺だけじゃなくてもう全体を通してこう暮らしの場であっ た、 ってその時にその今回の事業をもう一回見直してみたときに、こう例えばビジネスセンターを作って新たな核を作るって言ってるのは本当暮らしの場を作るということとどういう関係があるのかな、うん、やっぱり思うんですよね。
しかも片やでも商店街の方はこうなんかだんだん勢いがなくなってきて、うん、しかも大丸も潰れちゃうとなんか商店街来ても港着いてもどこ行っていいか分かんない、タクシーも来なくなってるし、もうなんかスーパーなサティとか、まあ、富士グランに大体買い物行くって人が多くてどうやって移動したら分かんないみたいなんで、うん、 だったら、まあ、港と一緒にこう生活の空間としての場も、もう全部含めてやっていかないと、
そうそう、
何にもなんないのかな。
港再生というか、港だけ再生したいのか。
まあまあまあ、これちょっと言うと、結構ね、あ、まあ、その先入観、我々特に何もないので、持ってたわけじゃないんだけど、多分みんないろんな人とヒアリングしてて、まあ、小池さんがね、さっき話してくれたんだけど、少しそういう空気がちょっと感じられたっていうことかなと思う。で、暮らしっていう意味でいくとね、やっぱ我々今スタジオがね、商店街の中にバリバリさんあって、中心市街地のね、活性化みたいなことも、まあ、港と結構関係してる話だと思うんだけど、うん、そのあたり、その野口君とかいろいろね、中心市街地の活性化とか、まあ、その中で住民の人とね、どうやってそのものを作るだけじゃなくてね、どうやってこう盛り上げていったらいいのかあたりについてはどう思いましたかね、今回。
ちょっと外れた話にはなるかもしれないんですけど、やっぱその生活の場っていうのがさっきありましたけど、まあ、ちょっと僕自身、その産業とかが移り変わっていく中でどういう位置づけでやるのかっていうのはあんまり見えていないし、漁港、まあ、歴史があるところとかは保全されているとか、まあ、友とかそうだと思うんですけど、でその中で、まあ、ちょっと九州の話に飛びますけど、そこは、まあ、松原っていうところが、うん、虹の松原とかですね、うん、まあ、有名な松があって、うん、まあ、防風林としてやってきたと、うん、まあ、そこで、まあ、ちょっとその松が失われてきていて、うん、まあ、それを保全していこうっていうような、まあ、団体が立ち上がって、で、まあ、ちょっと派生的ではあるんですけど、もうちょっとそれを超えた水辺の方も魅力的にしていこうというような運動が立ち上がったっていうのは、それはすごく意欲的にやられている問題なので、まあ、そういう、なんていうんですかね、その歴史的なっていうのが、まあ、ここでキーワードに直接当てはまるかどうかっていうのはすごい難しいところだとは思うんですけど、そういうところに手がかりがないかな。ちょっとずるいですけどね。うんうん、
なんかやっぱ歴史っていうのはね、一つの拠り所にやっぱりなるし、
そうですね、
そこにこうスポット当てることで、うん、再生って言ってもその発展的にやっぱり再生しないと、ただ昔をなぞっただけでは多分ダメだと思うので、そういうことはやっぱりどう考えていけるかってことかな。
そうですね、やっぱ魅力としては、僕はその結構港町で育ったというのは嘘ですけど、
まあ、その今の笑うとこ
、まあ、父方の実家がすごい漁港みたいな、すごい、
ね、
山を下ったところのちっちゃい漁港みたいなところで、まあ、すごくこう漁とかに出て行ったりしていく親父の背中を見て育ったわけではないんですけど、でまたその長崎、僕は出身が長崎で、まあ、長崎もそうだし佐世保もそうなんですけど、やっぱ造船のところを間近で見れるっていうのはすごく限られていると思うので、まあ、そういうところは、まあ、ちょっとマニアックなところですけど、まあ、使える、間違いなく使えるところだろうなとは思います、うん、はい、
なんかやっぱそのツーリズムデザインの時もね、やっぱ造船をその産業ツーリズムっていうのもあるんだけど、やっぱりうまく活かしたらいいんじゃないかと。でもう一つはさっきからずっと出てるその生活の風景を、これはもう住民の方の合意、住民の方自身がそういうことを捉えられるとしたら、非常に外の人から見てると、素晴らしいかっこいい風景なので、それをまあ少し考えられないかっていう話は出ましたよね、うん、ただそれをその中心市街地の活性化みたいなこととこう結びつけていこうとすると、どうしてもこの商店街のね、人通りが少ない、でも港は港として再生しても本当にそのね、人の流れが生まれるのかっていうと、やっぱりそれはちょっと単にやっただけじゃやっぱ難しいと思うので、どうやってこの港と中心市街地、あるいはそこだけで考えててもダメかもしれないんだけど、これどう考えていくかですよね。僕バルセロナとかに、まあ、仕事とかで行くことがあるんだけど、あそこはその中心市街地の古い建物をね、リノベーションって言って再生して、中にそのピカソの美術館とかを、まあ、旧家っていうか倉庫みたいなところを改良してあるんね。で、それ歩いてるとちょっと気づかないようなところにわざわざ作ってるよね。うん、でフラフラ歩いていくと、なんかぽっこり 穴が開いて公園みたいなところがあって休んで、また歩いていくとぽっこり公園があって休んで、ふらふら歩いていくうちに、なんかあれなんかって思ったらピカソミュージアム。これ決してね、建物が主張したりしてないんだよね、うん、これが結構面白いなと思ってね、うん、だからやっぱりなんか中心市街地の活性化っていうところは、この古い街並み、それから元々の地の遺伝子っていうかな、ここで商売やっていろんな倉庫もあって綿織物があってタオルがあって造船やってきて、これを生かしたなんかがね、海とつながるようなことが出てくると、僕はすごいやっぱり迫力がある風景もあるし、いいんじゃないかなと思ったんだけど、結局山口君とか。
そうですね、バルセロナでもやっぱり あそこに穴を開けて成功したのは、やっぱりそのスペインの人たちっていうのはやっぱり広場で集まって、そこでこう話をしたりとか、まあ、顔を合わせたり、そういう習慣がもともとあるんですね、やっぱり。それがあって、それをまあ読み解いて、そこにそういう機会を作るというところが成功した秘訣だと思うんですけど、そう考えるとやっぱりその今治でも、まあ、一つそのライフスタイルっていうのがキーワードになってると思ってて、やっぱ人ってそんなずっとここに住んでるんで、そんな変わらないんですよね、やっぱり何らかのその、うん、歴史の中に ある習慣とか文化とかっていうのは、おそらくその今都市が変わっても何か持ってるものはおそらくあって、それを、まあ、ちょっと具体的に出ないですけど、それをこう新たな空間としてもう一回こう提供するとか、ひょっとしたらそれはもう歴史的な復元になるかもしれないし、まだ違う新たなライフスタイルとか新たなニーズでそれを翻訳し直すというか、そういう形にもなるかもしれないけど、だからそういうことをもう一回ちょっと考え直してみる必要があるかなと、なんとなく思ったりしますね。
確かにね、やっぱりこの今治っていうところは市町村合併もやって今17万でかなり広いと、うん、でその範囲の中にはものすごくいろんな風景とか歴史があるんだよね、うん、造船があったりタオルがあったり人の暮らしがあったり漁師町があったりで、本物は間違いなくそこにあると、うん、ただそこにダイレクトに入っていくとちょっとね、やっぱり問題がプライバシーもあるしと思うんだけど、そういう空間をイミテーションじゃなくて少し他の地域の人も楽しめるような形で中心市街地の中に何か埋め込んでいく、触れられる形でね、それがあるとそこに触れて、なおかつ本物がそばにあるというようなことがで、ね、やっぱりその港の再生と中心市街地の、まあ、活性化をね、一体化したような形でできる、そういうプログラムを組めると、僕はなんかやっぱすごくこの地域、うん、この空間にも可能性が宿ってるんじゃないかって気がした。実際その多孔質化なんかしてもそういう空間いっぱいあるよね、うんうん、でしかもその穴が開いてるところの壁がレンガ造りのなんか倉庫の壁だったりして、なんかちょっと我々がそうワクワクするような可能性のある空間がいっぱいあったよね、はいはい、そういうことはすごく思いました。
そうですね、
少しリスナーさんからメールが来ているんですけれども、ピントは外れない点かもしれませんが、はい、港の再生について定期船の寄港が減り廃れてはいますが、今の今治の港は非常に良い港です。ここによってハーバーを作るのはいかがでしょうか。地理的に理想的で関西圏のレジャーボードが年間を通じ集まると思われます。港の土地に観光ビルを建てても肝心の観光客が集まらなければ意味がありませんよと、レジャーボートのハーバーを皆さんはいかがお考えになりますかということですよ。まあなんか先生、まあ、瀬戸内海の海の航路みたいな話を、まあ、時々して、まあ、夏の学校、前回夏の学校でもしてたりしますけれども、その辺、まあ島と港という考え方じゃなくて、もっと瀬戸内海とかそういう考えで見てみるとどう思いますかね、山口さん。
いや、さっき謝っておきますけど、ちょっとスイスの話しますけど
時間差ですね。
またスイス、まあまあ得意とお箱だから。
いや、やっぱりね、スイスのその、まあ、ルガーノ湖沿いとかね、やっぱりそのフランスとか、まあイタリアとかね、その辺の金持ちが別荘を作ってて、そこにまあヨットハーバーみたいなところでヨットを持って、うん、まあそれが一つのレジャースタイルになってるんだけど、しまなみもそういうことは可能かなとやっぱ思うんですよね。まあ、関西圏の人が 別荘を例えば建てたい、まあ、お金持ち、そんなお金持ちどんだけいるのかもしれないけど、ひょっとしたら中国の人かもしれないですよね、うん、中国の人がああいう多頭会みたいな、ああい う, こう瀬戸内のこう風土に対して、俺ちょっとここに別荘を建てたいみたいなね、うん、そういう人があってもいいかなと。だから、まあ、それはそれで新しいライフスタイルというかニーズというか、それはひょっとしたらその昔の朝鮮通信誌のね頃のなんかを紐解くと、あ、なんかあるかもしれない、共通した何かが、キーがね、そういうのも一つ考えられるかなと思います。
新種の精神に飛んでるっていうのがね、よく今治の地の遺伝子だっていうふうに言われるんだけど、そういうことでいくとやっぱりその中国のアウトバウンド、要するに中国から外に観光で出ていく人が年間そのうち2億人になるって言われてる。
ほわ、
2億っていうと普通距離それから魅力度って考えたらかなりの人が間違いなく来ます。で、彼らがどんな風景に飢えてるかというと、このクルージング多頭尾、この風景は世界でも有数です。で、山口君が言ったそのスイスのね、非常にレマン湖の風景が美しいというのは、切り立った山、それから湖、そして対岸アルプスという、ここの風景が素晴らしい。で、その風景を瀬戸内海に、ね、重ね合わせたのが鈴木忠義先生で、まあ、非常にそういうところに例えて、観光で戦後間もない頃焼け野原から立ち上がっていくには、この瀬戸内海の観光みたいなことしかないんじゃないかぐらいのことを言ってたね。そう考えると、やっぱり今このもう一度言うけど、新種の精神に富んだ今治ならではどう考えるかというと、今のメールの方の意見にあったように、ひょっとしたらこのヨットとかクルージングのような少し新しい機能を、今の機能を保全したことにプラス加えていくことで、全く新しい、ね、産業を生み出せる可能性があると、それぐらいこの大三島、大島、馬島、来島、大島、相当魅力的です、ね、
だと思います。
船で僕もこの前黒田さんに連れてってもらったんだけど、本当面白いね、掃除してて、操舵してて、でプライベートビーチみたいなところもあるし、ちょっと入って島の山の上の方を登っていくと、夕日がこう沈んでいくとかね、本当素晴らしい、これは世界に誇れる、ただそこにへのアクセスが限られてるんだよね。これをオープンにするための仕掛けとして、まあ、港再生をうまく位置づけるっていう多分提案だろうと思うんだけど、僕は大いにありだというふうに思います。
思います、僕も。
そうですね、まあ、そろそろ、まあ、曲いってよろしいですかね、
皆さん。まあ、ちょっと言い残したことがあればちょっと言っといた方がいいと思うんだけど、どうですかね、皆さん、ないですか？
まあまあ、
はい、
おいおい、
まあ、まだ24時間、
うん、まあ、だからその港再生中心市街地に関しては、僕らがその入る前に思ってたよりも少しこうもっとなんていうかな、自分たちで考えたいっていうような感じの意見、現実もっと厳しさがあるので、それなんとかこう解決するようなことと結びつけられないかって意見が多かったってことだよね。で、その中にその観光みたいなものとか、そのメールにもあったような、やっぱりそのクルージングのようなことを埋め込めないか、でそれを単に港だけじゃなくて中心市街地とどう結びつけていくかっていうのが、まあ、またあの地元の人は分かってるよと言われるかもしれない当たり前のことなんだけど、我々もやっぱそういう当たり前のことをちゃんと丁寧にやっていくことが基本じゃないかってことが、まあ、思ったってことですかね。はい、
はい、じゃあ残り20分少々なのですが、まだまだメールお待ちしております。亀田君、メールアドレスを。
はい、fmbari@bari789.com、 fmbari@bari789.com までお願いします。
それでは一曲お聴きください。ディーンで未来のために。
それではですね、このラジオ第1部が、なんだっけ、ツーリズムデザイン、第2部が市民参加、第3部が港再生中心市街地活性化の話をしてきましたが、最後第4部ということで、ここで話したいのは8月の8日9日に24時間ラジオという企画をやることになりまして、これの告知を最後にしたいと思います まずこの24時間ラジオという無謀な企画賛同いただいた黒田さんからロケーションの発表を。
ロケーションね、あのよく分かんないんですよね、地名は。でもあの橋を渡って、あの、何、自転車で降りるところ、大島のあそこに左手見えるんですよね、
ちょろっとね、
ちょろっとね、では
っきりね、
うん、はっきりちょろっとね、赤い屋根がで、あの割と気になる人はあそこのそばを車で撮ってもなんか、なんだろうなと気づいてるはずなんですけど、実際あの空いてなかったから、あの私もずっと気になってた建物なんですけどね。でそこが現場になります。
念願、
念願、そうだね、思えばね届くんですよね。たまたまあのそれを買った人が非常に協力的な方で、でもたまたま知ってる方だったものですから、あ、チャンスですねっていうことです。
縁だね。
縁だすね。あ、縁だすね、だって。あ、本当にね、ありがたい。あの、すごく今日も行ってきたんですけどね。あの、とっても喜んでいただいてるんで。
なんかね、
うん、
掃除してた。
うん。そう。あの、来るのね、来る人たちが少しでも、あの、使い勝手のいいように、なんかね、毎日ね、行ってね、流しのとことかね、いろいろやってくれてるんですよ。
なんかそう、うん、その人のお家
になるの
になるんだけど、
うん、
その場所はそれだけじゃないっていうかね。
それだけじゃないってどういう、
なんか、うん、もっと来た人がこうね、
そうそうそうそう、
あの、ね、もっと嬉しい顔、
ね、本当はね自宅になるはずなんですよ、うん、で実にそれのために今工事に入ってるんですけど、あの今回のことを言ったばっかりに工事を遅らせてしまってるんですよね。で2階はあの彼の自宅になって、あとのスペースはあの皆さんに使ってほしいスペース、ね、なんかここへ来てあよかったなというふうな使い方をしてくれる人になんか開放したいというようなお話をいただいたんですけどね。
なんかすごい不思議な気がしてね、うん、よくよく考えてみると、うん、その1時ぐらいから始まったこのラジオでね、
うん、
なんか今治の生活系、生活の風景がいいとか、それをちょっとみんな外から来た人もね体験させてもらえないかみたいな話を散々喋ってて、でもなんかそれ難しいとかプライバシーがあるとか言ってたんだけど、
うん、
この夏の学校でそれが
スコンとね
結構実現してしまうっていう、うん、これは
それもね本当にね私が望むところの場所なんですよ。本当にね、何
鼻高だからですか。
いやだから思えば届くんだなと、うん、なんか私が出てきたらトーンが変わってしまいませんか。しっかり夜の感じになってるんで。
そんなハイテンションで喋るなと若者ども、
うん、疲れるじゃないと。
そう、最初ねメールが届いたんかな、黒田さんからなんかここがこう、
あの時はまだ全然自分の妄想の段階だったんですけどね、うんうん、
それがどんどん多分黒田さんがあの話していくうちにこういう
ね
協力してくださるっていう形が、
うん、というより思った人が買ってくれたなと。
確かに
ね、だってずっと空き家状態だったんだから、
うん
うん、
そう、誰が買ってもおかしくなかったし、
そう、
逆に言えばそんなもう俺ん家だと、
あ
こんなこと別に関係ないがなと、うん、言っても不思議じゃないわけですよね。
そうそう、でね本当にねすごい今日上がったでしょ、
うん、
で裏で見たら素晴らしい光景なんですよ。もうため息、
まあまあそのため息、黒田さんばっかりじゃなくて、
うん、みんなそう
だ、山口君も行ってきたんだけどどうでしたか。
実は僕も行ったんですよ、
うん、
めちゃめちゃいい景色ですね。
そう、
いや、うん、なんていうんかな、橋の上から見るのとはまた違 う、うん、こう大地の上から、
うん
うん、木々に挟まれてこう見通しが効いて、うん、海がきらめいて、
であれね本当4方向見えるんですよね。
あ、そうですね、
うん、でね、うん、なんでこんなにね行ったかって言ったら、その買った人が あのおっしゃるにはあの、ね、なんかね神様が僕にくれたんだみたいな、それぐらいね本当にねあの誇張して言うわけじゃなくて、あの望んでも買えないようなロケーションだと思うんですよ、う
ん、教会でも立ちそうな場所ですね、なんかねヨーロッパ行ったら
あそこは手に入れようと思って無理でしょうね、うんうん、
ものすごくだからね感謝っていうか謙虚っていうかね、あの場所に対してものすごく誠実に向き合ってるような感じがしたね。
そうですか。
その別にさ自分で掃除しなくてもいいわけじゃないですか。
いや、あ、ね、それはね本当に嬉しいんだと思う、うん、
そういうのが本当にね、うん、今日夕方ぐらいにね訪れた時にちょうどそういう風な姿をね、うん、持ち主の方そこから見ることができて非常になんていうかなこうあったかい気持ちっていうかな、うん、なんかすごい嬉しい気持ちになった。
あのね今日ねあの会おうと思って行ったんじゃないんですよ。ただまあここだからということで1、2度もう行ってるんだけれども、皆さんも私は1、2度なんていうもんじゃない数多く行ってるんだけれども、でもねちょうどいたんですよね、いらしたのね。
びっくりしたね、これも縁かな、
うんうん、そうですよね、うん、それぐらい、まあ、あの毎日来られてるんだと思うんですけどね。
それでまあ重要なことが、うん、その持ち主の方が何を掃除してたかというと冷蔵庫
いやでもねそれねありがたいんですよ。私たちが行ってあの冷たいものが飲めないと困るからって言って本当にねトイレとか窓とかそれとかあの流し回り流しの周りなんか全部やってくれてるんですよ、うん、だから悪いなと思ってね、あのその業務用の冷蔵庫だからどこでも置けないでしょ、だから壁を一つ抜いて冷蔵庫ポコッと入るようにまでしてくれ
て削るって言ってた、
うん、であの職業的にそういったものを持ってる方ですからね、あちょっと1センチほどちょっと石が厚すぎて入らないから1センチほど削るんだとかあの糸も簡単に言ってましたけどね、うん、
まあ、その場所をね、
うん、
2日間違う、
う
ん、2日に渡って24時間
で
スタートが何時でしたっけ？
8日の5時ですね。夕方の5時ですね。
多分日が暮れる前ですね、
うん、
じゃあ夕方の中継もできますね。はい、夕暮れか。
そう、夕暮れ。だからあなたたち夕日見てないでしょあそこで。これはすごいよ。
なのよ、
いやだってはもうあのメールでも書いたけれどもあの表現のしようがないんだもんね。うん、まあ、私 の, あの表現力のなさかどうかわからないけど活字にできない。
まあ、でパーソナリティー
そう、うん、まあ、で僕ら行った時ね、うん、まあ、ここは本当ロケーションがいいから、うん、プロモーション用の写真を撮ろうっていうので、
うん、
まあ、巨匠山口がなんかこう学生を、ね、こう配置して撮った写真のモデルが松村宗谷君と
片岡です。
どんなポーズ撮らされたんですか宗谷君。
はい、まあ、すごく高いね、丘の上、まあ、斜面の上になってるんですけどすごく海がよく見えるっていうことでそこ見ながらこう何か語ってるような2人組の、まあ、カップル
木を挟んでね
ちょっと嬉しそうじゃないカップルであるとかであるとか
宗谷君にもたれかけさせられた。こうちょ
っと何それ嫌だったとか楽しかったとか。
いえいえ光栄です。
巨匠的にはどうだったんですか。
いやもう後ろ姿がなんかもうひょっとしたらこれ付き合ってんちゃうかなっていうようなぐらい馴染んでた。そういう場所の力みたいな。ドロレス入れみたいな。いや
そうですね、分かります、はい、あれは誰でもないし誰でもあるんですよ。
お
意味深やね。
誰でもあれになり得る。おそんな
そういう場所だからぜひ
ぜひ
来ていただきたいと。
はい、
本当ねロケーションがいいので、うん、大好きな人とね一緒に来てもらって僕らね2日間あそこいるので、うん、ぜひ来てもらってね、まあ、2日間っていうか正確にはねそこがスタートで
ずっと2日間って言ってる、ね、
正確な告知を
そうあの8月1日から8月16日ま で,
そうです、ね、
うん、で半分が約初めの1週間があの準備期間っていうのが
トンカチ
そうそうそうそう、あのそこの、あの基地作り をやって、
基地いいですね、う
ん、それと24時間を境にですね、いろんなイベントをしていきます。あのスティールパンだとか、それとか
ライブもある、ね、
ニブロール、うん、それとかトークもあるね。
そうね、うん、今治の将来についてね話すとか、
うん、
柔らかいものも硬いものも参加型でね、うん、みんな結構楽しめるんじゃないかな、うん、
それとジュースバー、
おー、うん、また宣伝入ったよこれ、
うん、ジュースバーとカフェ、
自分の企画だとこれだから、
いやいやいや、風景カフェみたいなのが入りますよね。
まあ亀田君いないけどね、うん、まあそういうことも考えていきたいということですよね、
うん、あ、それともう一つ言い忘れたけど、あの自転車のフィルム上映会、うん、あれちょっと面白いと思う。
バイクフィルムフェスティバルって言って、うん、しまなみやっぱり自転車、しかもね、
うん、
ロケーションが自転車が走ってる真ん前でやるので、うん、自転車を題材にしたあの映画をみんなで見ようっていう企画がある。
あれはちょっとすごいよね。
いいよね、
うん、だからあのサイクリストの方、うん、ぜひ参加してください、
うん、もう決まってるんですか、そのタイトルというか映画の、
映画はね、はい、あの自転車の映画はものすごくたくさんあるので、
確かに、
はいはい、今どれにしようかっていうのを、
うん、だいたいまであの自分で自転車について作るんでしょ、うん、で作品募集して、うんうん、でいいのをあのピックアップして上映会をするっていうようなシステムらしいんだけれども、今回は制作の部門って言ったら大変なんで、うん、そういうふうにもうやって、なんか東京で上映会をする前に、うん、なんかこっち持ってきてくれて、
うん、だからできたらなんか地元の人にこの島並とか今治の自転車で走ってる風景とかをね撮ってもらって、むしろ出展してもらいたいっていう、うん、そういう希望もあるみたい
な、ね、うん、だから制作の段階から何か考えられるっていうのが面白いよね。最終的にはそういうふうになればいいですよね、
うん、じゃ あの村下君とか宗谷君とかも今夏の学校に向けていろんなことをこう準備してると思うんだけど、
はい、今回 あの2日間で僕たちあの皆さん、今治の皆さん あの声をヒアリングさせていただいたんですけれども、まあ、今回皆さん ね、あの昔からの暮らしとか、こういう僕はこういう人ですっていう話をいろいろ聞いたので、そういう人たちがどういう暮らしをここでしているのかっていうのをあのまとめてホームページで表現したいなということを考えています。面白いその個人史地図みたいなものができればいいなというふうに思っています。ぜひ皆さん見ていただければと思います。
はい、僕としては、まあ、今回体を張ったこう体験をしたので、まあ、それをなんとか文章にまとめてバシッと公開していけたらなと思っています。今後もどんどん体を張っていきたいなという所存でございます。
まあ電波少年かウルルン大体来たみたいなどっちも終わった番組だけど片岡さんとかどんなことを期待してますかね。
期待、
うん、どんなことやりたいですか。あ、
まずあの場所、まあ、今回のその場所はなんていうかな、行った時にあの初めて行った時にすごい羨ましいなと思ったんですよ。黒田さんもおっしゃってたけど、うん、で多分来た人がみんなそう思うと思うんですよ。こんなとこ住んでみたいなとか、
うん、
っていう意味ですごい夢があるっていうか、夢を与えるような場所やなと思って、だから何ですかね、あの島並ドリームプロジェクトみたいなな
んかあの場所にふさわしい使い方みたいなのもね、はい、生まれるかもしれないね。
そうですね。
山口さんどうですか。
いやでも夢を語るには最高の場所じゃないですかね。なんかあれ
巨匠
あれ、うん、でもやっぱり、うん、まあ現実的なねやっぱ案もあるっていうか、まあいろいろ現実的な話もするけど、やっぱり夢のある話をしたいなあと思います。
そうだよね、夢は夢として結構ストレートに話そうとすると恥ずかしかったりとかね、なかなか現実から離れられなかったりするんだけど、なんかあの場所にだったらひょっとしたらこう本当のね、なんか正直な感じで言えるんじゃないかなって気がする。本当不思議な場所だと思いますね。なんでぜひ皆さんにはその8月の1日から16日まで結構長い期間こんなことね、あの今治しまなみの企画としてやるのも珍しいことだと思うんで、ぜひ、近くの、まあ、
巨匠山口によれば大好きな2人であそこに立って夢を語ってもらいたいなと。でもついでにね、本当にライブもう黒田さんとかいろんな方が動いてくれて楽しい企画もあったり、それから固い話っていうわけじゃないんだけど、今治大島の未来についてみんなで語り合ってみようよっていう企画、いろいろあるので、そういうことにも、まあ、参加してもらえたらなというふうに思います。黒田さん、なんか最後にありますか？
あの今治はまだまだたくさん魅力があるものがあって、可能性がいっぱいあると思います。そこをちょっと信じてやっていきたいなと思ってるんですけど、
はい、まあ、これをね、まだ始まってないんだけど始まりにして、
そうです、ね、
みんなで一緒にね、今治の魅力をね、
高めて
楽しく
ね、やれたら素敵ですね。
はい、
それではいろいろお話ししたいことあるんですけれども、エンディングということで、8月8日9日5時からスタートします24時間ラジオで皆さんお会いしましょう。さようなら。
さようなら。